ございます。とても風が冷たいですけれど、日差しが暖かいですね。こうして冬の後に春を必ずくださる神様に感謝しています。皆様のお部屋にもこの春の日差しが届いていますでしょうか。今日も聖書を開いて考えてみたいと思います。前回と同じように今日もエズラ記から考えたいと思います。旧約聖書のエズラ記というのは、ユダヤの王国がバビロンにですね、完全に破られてバビロンの方に捕虜として連れて行かれていた人たちがおりました。この時にこのエルサレムという町は完全に破壊されてしまいました。バビロンという国は非常に力強い根こそぎ相手を壊す国でありましたから、めちゃくちゃになっていたのです。ところがこのバビロンの国をその後にペルシャという国が制圧してしまい、ペルシャがこの地域を支配するようになりました。ペルシャのクロスという王様、キロスとも言いますけど、この王様がバビロンをやっつけて、そしてここに捕まっていた人たち、ユダヤ人たちを自分たちのエルサレムに帰るようにと返してあげたのでした。荒れ廃れた町に帰ってきて、壊れた神殿を見て、皆の心は本当に傷ついてしまいましたが、このペルシャの王様の援助によってここに神殿を作り直すことを良しとされ、そして多くの人たちが心を合わせて、本当に聖書によるとですね、民は一人のようにエルサレムに集まったと書かれています。一人のように心が一つになってエルサレムに集まって、そしてここにですね、この神殿を作り直す工事を始めたのでした。工事を始めてしばらくして工事の基礎ができました。ここでも日本でも基礎ができた時にですね、神道の何か地鎮祭とかですね、地鎮祭ではないですね、基礎ができた時には何をするんでしょうか。その時にまあ、いろんな儀式があると思いますけれど、この時にこうして建築者が主の宮の基礎を据えた時、祭司たちは礼服をつけてラッパを取り、アサフの子らであるレビ人はシンバルを取り、イスラエルの王ダビデの指令に従って主を賛美して、彼らは互いに歌い合って主を褒め、かつ感謝し、主は恵み深く、その慈しみはとこしえにイスラエルに絶えることがないと言った。そして民は皆主を賛美するとき大声を上げて叫んだ。主の宮の基礎が据えられたからである。しかし祭司、レビ人、士族の長である多くの人々のうち、元の宮を見た老人たちがあったが、今この宮の基礎の据えられるのを見たとき大声を上げて泣いた。さあ基礎が据えられて、よかったよかったと喜んで叫んでいる人たちの声に混ざってこの70年の補修の前を知っていた古老たち、昔の神殿を知っていた人たちがこの基礎を見て情けなくなったのでしょうか。彼らは嘆いて泣いていました。二通りの叫び声がここに上がっていました。喜び叫ぶ声と嘆く声とありました。 それで人々は民の喜び叫ぶ声と民の泣く声とを聞き分けることができなかった。民が大声に叫んだので、その声が遠くまで聞こえたからである。
おはようございます。
おはようございます。
ご覧になれます。
さあ、喜ぶ人の叫び声と泣く人の泣き声とごちゃ混ぜになって、大きな声になって遠くまで聞こえたと言われています。この時にこの喜ぶ声はもちろんですけれど、嘆き悲しむ声というものにちょっと目を当ててみたいと思います。以前は本当に立派な神殿がそこにあったのでした。それが敵の手によって壊されて、無残にも廃墟となり、そして今基礎が据えられたけれど、前ほどのあのきらびやかさは見えないわけであります。私たちはこのことから何を学ぶことができるでしょうか。とかく私たちは年を取ると、昔が良かったと思います。私自身も昭和30年代の生まれですから、あの30年代の貧しかったけど、なんとも心が豊かな時代を覚えています。みんな狭い家に住んで、家族で一つのちゃぶ台を囲んでご飯を食べてワイワイ言っていたあの頃であります。そしてお部屋もそんなに多くはなかったですから、みんなで一緒に寝ていたような、そういう時代であります。そして親戚やいろんな人たちが泊まりに来ていて、しばらく滞在したり、そういうことが普通でありました。私の家にも常に誰かがいました。おじが大学に通う間、高校大学に通う間、私の家におりましたし、その後にはおばがお勤めに出るために私の家に住んでいてました。全然大きな家ではありませんでしたが、そうやって一緒に住むことが普通だったような気がいたします。まだ戦争が終わって10年ほどしか経っていませんでしたから、そういう時代だったのです。狭くて窮屈でしたけど、それでも温かくて楽しい、みんなで一緒にご飯を食べて、そういう楽しい時代でありました。その時代を懐かしむ方々は多いと思います。あの頃は良かったなと思うことが多いかと思います。それでも住んでいるのはこの今の時代であります。この今の時代に私たちが今何ができるかということも重要なことであります。とかく昔の方がよく見えるわけであります。でもこの時に昔の神殿を知っていた人たちが嘆き悲しんだ時に、この神殿しか知らない若い人たちは嘆き悲しんでいる意味が分からずに、その喜びの声の中に悲しみが混ざっていることに不思議に思ったかもしれません。もちろん昔を懐かしむ思いは大切でありますが、あの老人たちが新しい礎ができた時に、またそれを喜び、また若い人たちと一緒にそれを希望して、この向こうに希望を見出していく役割もあったのではないでしょうか。昔が良かったと言って嘆いているばかりでは、今の時代を、この時を生きていく 他の人たちの助けにならないのであります。私たちは懐かしい昔を知っています。そして本当に豊かな時代を知っています。その豊かな時代を知っているものとして、この時代の中に言うべきもの、この時代の中でできることがないでしょうか。このエズラ記に出てくるこの人たちのように、ただただ嘆き悲しんでいたのでは、これから宮を作ろうとする人たちの助けにならなかったのです。この後にこの宮作りは中断してしまいます。いろんな妨害が入りましたし、何よりも人々の士気が下がっていったのでありました。人の心は非常に繊細で、そして周りの人にも影響を受けます。私たちはこの時代が精神的に豊かな時代だとは思いません。もっともっと豊かだった時代を私たちは知っているからです。それでも生きているのは今この時代の中であります。この時代の中で私たちが経験した豊かさをどのように生かしていけるのでしょうか。若い人たちに、幼い人たちに期待して、彼らがこれから作り出すであろう時代に対して期待をしてあげたいと思います。そして教えることがあれば教えてあげたいと思います。何よりも彼らを受け入れ、彼らを信じてあげたいと思います。嘆き悲しむだけでなく、一緒に喜び、また一緒に希望することができればと思います。どうぞそのようなことをご一緒に考えようと思いました。それではお祈りいたします。愛する神様、美しい朝をありがとうございます。この外のすがすがしさを経験できない病室にいらっしゃる皆様のところに、あなたが春の日差しを送ってくださいますように。どうぞお体を癒してください。あなたのお心が皆様のところに届いて、お心が温まりますように。どうぞ今日一日、あなたを思って安心するひとときをお与えください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ではどうぞお大事にお過ごしください。